皆さんこんばんは。野木らしラジオの時間です。最近野木らしラジオを聞き始めた方、特に最近野木らし歴史を聞き始めた方、更新が月1回になってしまって申し訳ありません。講師ともにいろいろと忙しくなかなか進みません。次のネタも考えてはいるんですけど、勉強する暇がありません。ですが、そんな皆様ご安心ください。古い句から野木らしラジオを聞かれている方はご存知だと思いまするが、実は野木らしさん YouTube にも出ております。デレッチョという YouTube チャンネルに参加させてもらっております。そちらで幕末偉人デレッチョを担当しております。幕末に特化したコーナーを喋らせていただいております。幕末に特化しております。野木らし歴史は幕末以外の話もするんですが、幕末偉人デレッチョは幕末オンリーです。その代わり幕末に起こった事件、そして幕末に現れた偉人、変な偉人、困った偉人、異国の偉人、とにかくいろいろ紹介しております。現在は人物編に突入しておりまして、何名か有名どころをご紹介させていただきました。わかりやすく、そして楽しく幕末を知ってもらおうというのがコンセプトであります。また野木らし歴史ではおしゃべりだけがメインですので、ちょっとわかりにくいかなっていうのも、幕末偉人デレッチョでは画面を使ってご説明いたしますので、少しはわかりやすいかと思います。あと野木らしラジオでは時々松山観光情報をお話ししておりますが、松山の観光地といえば松山城、道後温泉、石手寺、この3つに限ります。他にもあるっちゃあるんですけど、この3つのインパクトには弱いです。おしゃべりではいまいちピンとこないという方、本当に石手寺にキリストの像はあるのかという疑問に思われている方、国内旅行デレッチョ松山編をご覧ください。現在石手寺がアップ完了しております。現在進行中でアップしておりますのは松山城編です。石手寺編ではお寺なのに珍しいかのジーザス様もご覧いただけます。また石手寺といえばおそらく手彫りであろうと思われる洞窟も撮影しております。また石手寺といえば仏教、仏教といえばジャパニーズなのにもかかわらず、なぜかお寺で英語の表記を見てしまうというカオスなお寺を隅々まで紹介させていただいておりますので、ぜひご覧ください。また野木らしラジオでは時々デジカメの話をしておりますが、やはりデジカメというものは形あって映像があってのもの、言葉の説明では至らぬこともあり限界を感じるところもありますが、そんな方デジカメデレッチョをぜひご覧ください。デジカメデレッチョでは実物を手に取りながら実際に撮影した画像を使ってデジカメの専門用語を超超超わかりやすく、そして面白おかしく紹介しておりますので、絞りってなんだろう、シャッタースピードってなんだろう、望遠ってなんだろう、心霊写真撮っちゃったかもとか、いろいろ毎回毎回一つのテーマに絞ってわかりやすくおまぬけに紹介しております。ぜひご覧ください。現在野木らしさんが出演しておりますデレッチョは、この国内旅行デレッチョ松山編とデジカメデレッチョと幕末偉人デレッチョの3本ですが、他にもデレッチョにはたくさんの動画がアップされております。坂口さんと山本さんによる国内旅行デレッチョ淡路島編やデレザップ15週間チャレンジとか、心理学の教授さんを招いて 真面目に心理学を、恋愛心理学、恋愛も心理学だそうです、を語ってる会や、公募デレッチョといって、世の中にはいろんなキャンペーン、キャッチコピー募集とかいうのがあります。それを楽しく大喜利風に答えようじゃないかというのもあり、そしてもちろん、このデレッチョ発端となった大軸である旅人一平くんの東南アジアの旅もございます。ツアーでは決して見ることのできない裏の裏の表となったそのまた裏の旅情報を詳しく紹介させていただいております。ちょっとタイに行ってみよう、でもツアーじゃ面白くない、ラオスに行ってみよう、ベトナムって楽しいのかな、カンボジアってどうなんだろう、フィリピンはどうなんだろう、なんて方、ぜひご覧ください。また夢でいいからあの子に会いたいっていう方、自分で好きな夢を見る方法があります。それを紹介した幽体離脱、体外離脱、明晰夢研究所、幽体離脱レデッチョというのもあります。ある訓練を積むことによって、夢を操作することができるようになるそうです。野木らしさんは、昔よく、空を飛ぶ夢を見ておりましたが、今は全然見なくなりました。野木らしさんは、なぜか、夢の中に出てくる車は、必ず一つ前に乗ってた車です。今乗ってる車の一つ前、じゃあ一つ前に乗ってるときはそのまた一つ前、二つ前に乗ってるときはそのまた一つ前というわけで、なぜか一個前のをよく見ます。ですが最近は車の夢も見なくなりました。テレビをつけたまま寝ると、野木らしさんはテレビの音声が夢の中に入ってきて、まあ、夢の中でテレビが再生されているというか、例えば好きな女優さんを見ながら寝ると好きな女優さんが夢の中に出てくることがあります。一時やたらとね、ヒーローになってる夢よく見ましたね。あとね、まあ、夢かと思ったら実は現実だったというような怪しいのも見たことがあります。あと他に、桜通信の音声、もちろん桜通信は音声のみなのですが、これを YouTube で聞くこともできます。こちらもデレッチェで用意されております。湯気塾の湯気先生による世界史の会なんかもあります。世界史に関して本も出版されております湯気先生、鳥かご放送でもおなじみの湯気先生、湯気先生が5分で分かりやすく地政学とか敵の組織性とか北朝鮮と戦争とか即州戦後史とかいろいろ、これはなかなかプロなので話もうまいし、わかりやすく世界史を紐解いてくださいます。すべてがおすすめのデレッチョです。実はですね、野木らしさんですが、自分が出ている回及び幽体離脱デレッチョは野木らしさん自身が編集しております。幕末偉人デレッチョは初期の頃はホッシーさんにお任せしていたのですが、半分以降ぐらいから野木らしさんが編集しております。ちょっと編集が楽しくなりました。編集は Adobe のプレミアムプロを使っております。まあほとんど宝の持ち腐れ状態ではありますが CC 買いました。毎年毎年お金払うやつね。クリスマスの時期に CC がちょっと安くなる時がありまして、3割引きぐらいだったかな、買いました。普通に買うと毎月毎月5000円払い続けなければなりません。使い続ける限り毎月5000円なんです。これを1年間まとめて払うと6枚になるんですが、これが4万円ぐらいだったかなという時がありましたので、すかさず購入しました。1ヶ月1回も起動しない時があるんですよ。そうするとちょっともったいないかなという気分に浸る時がありますが、まあまあ動画編集しているとバンバン使いますので、今アップされているものは なんですが、これから編集にかかるものに関しては、実は野木良さん Mac を新調しておりまして、MacBook Pro 2015年モデルの一番いいやつを整備済み商品という Apple のちょっとお安くなるところから5万円引きぐらいで新品を購入しました。整備済み商品を新品と言えるのかどうかというのに関しては、まあ、この際置いときますが、やはり動画編集どこに一番負担がかかるかというと、マシンスペックが低いと高画質モードでプレビューしてくれない。編集しながらちょっと編集したところを再生してみようと思った時に再生が追いつかないんですね。アラ画像ほとんどモザイクのというかボケたような感じだとさっさと再生するんですが、やっぱここは高画質でリアルにちょっと再生したいっていう時にマシンスペックが低いと追いつきません。あと書き出しといって全ての作業が終わった時に MP4 に書き出すんですが、これにやたら時間かかります。そこでハイスペックな Mac のノートを買ったんですが、ちょっと試しに編集やってみたらめちゃくちゃ早かったです。書き出しがめちゃくちゃ早かったです。高画質でプレビューもしました。やっぱりいいね。その代わりね、ノートなんで夏はクソ暑いです。すっげえ熱持つんで、あと SSD なんてスピードは速いですね。話それてきましたけど、今まで使っていたのが Mac mini だったんですけど、Mac mini の内蔵のハードディスクを使わずに外付けの SSD から起動させております。 Mac は外付けから起動するっていうのは割と簡単にできます。外付けで2頃の SSD 繋いでるんですが、サンダーボルトで。なぜかこれ内蔵から起動している MacBook Pro 2015年モデルのよりも早いです。 Mac mini は2011年モデルかな、結構古いくて結構ボロいやつなんですが、起動はなぜかめちゃくちゃ早いです。外付けから起動してるのに。さてさて話がそれましたが、なので最近野木良歴史の更新がおろそかになってきておりますので、そんな方、あんな方、こんな方、幕末偉人デレッジを見てね。そしてなんと今回来たる8月11日金曜日祝日、18時開場、18時30分開演による高円寺バンデッっていうイベントホールにてトークライブを開催します。出演は鳥かご放送山本さん、ホッシーさん、そしてデレッジといえば一平くん、野木良さんも出演いたします。野木良さん今年2回目の東京です。おそらくこの8月11日以降にもさらに2回東京行くと思います。東京に見せられてしまいました。東京はいいですね。歴史の名所がいっぱいあるんですよ。ちょっと あちこち回りたいなと思っています。今回もちょっとあちこち回る予定にはしております。天気が程よく良かったらいいんですけどね。カンカン晴れじゃなくて、雨じゃなくて、薄晴れぐらいでちょっと風が吹いてるぐらいがいいですね。東京も暑いそうなんで、松山も暑いですけどね。このイベントに関して詳しくは、高円寺、バンディット、バンディットで検索してみてください。トップページの下の方に出てきます。この高円寺バンディットというところもなかなか楽しそうですね。なんかね、いっぱいちょっとイベントスケジュールが載ってるんですけど、あーこんなんしょっちゅうやってるのか、行ってみてとかいうようなイベント、トークショーがありますね。なんかマニアックな上映会とか、マニアックなアニメ紹介するやつとか、こういうトークライブね、松山ない。あるかもしれないけど知らない。わからないっていう感じで、暇だったら行ってみたら楽しいだろうなっていう、なんかね、ある方が東京に来て、退屈だった日は一日もないって言ったのが印象的でした。東京行くようになってラジオをやるようになって失ったものっていうのもあるんですよ。あまりサバゲーに行かなくなった、まあこれちょっと最近仕事が忙しくてしんどいっていうのもあるんですけど、釣りに行かなくなった、 この間40センチ釣ったらそれで十分満足してしまいまして、40センチ釣らずに帰ってたらまだ行ってたかもしれないけど、とりあえず40センチ越すと、まあ今年はこれでいいかな。まあランカーはまあ滅多に釣れないし、40越したらええかなっていう。ちょっと5年ぶりぐらいに釣りに行っていきなり40センチ釣っちゃったもんだから、ちょっと砕けて、心が砕けてしまいました。まあいいかなと。松山も実はため池釣り禁止の場所が多くなっておりまして、今回40センチ釣った場所は松山ではありません。ダムとかはわりかし OK なんですけど、愛媛にはね、野村ダムとか新宮ダムとか金車湖とか、まあ、それなりに有名な、バス釣りで有名なダムがあるんですが、ああいうとこ行くとね、ボートとかじゃないと、おかっぱり、陸から釣ることをおかっぱりと言うんですが、結構しんどい。まあ、一周が大変っていうのもあるし、その、みんなが、容易に行けてしまうところっていうのは、擦れてるんですよね。魚が寄りつかないっていう、魚食ってくれないっていうのに、擦れてるっていうんですけど、擦れるんですよ。ところが、ボートじゃないといけないところっていうのは、おかっぱりはいけませんから、釣れにくいんですよ。だから釣りやすいっていうのはありますね。必ずしも釣れるというもんじゃありませんけど。野木良さんもそう思ってボート釣り、ゴムボート買って友達とボート釣りしたらバンバン釣れるかと思いきや、全然釣れなかった。もう心砕けましたね。で、しゃあなし退屈だったんで釣れないんで諦めて、トローリングやったんですよ。ルアーつけて、垂らして、車運転する係やったから友達がえっちらおっちらオールこいでたら勝手に食ったっていうのは多々あります。狙わずにトローリングで食ったっていう。まあ話が逸れてしまいましたが、デレッチョ、デレッチョに参加するようになったいきさつは、第293回野木良歴史、野木良一家で綴る野木良ラオ前編、野木良ラジオではなくて野木良ラオ、なぜか字がすっ飛んでしまいました。第295回野木良歴史、野木良一家で綴る野木良ラジオ後編、こちらでデレッチョを参加することになったいきさつについて詳しく話しておりますので、こちらもお聞きください。まだでしたら、忘れてしまっていたら聞いてみてください。現在松山城編がアップされておりますが、これが終わったら道後温泉編が始まります。道後温泉ってどんなところだろう。何か美味しい食べ物あるのかな。道後温泉を撮影するならこっからここに立てとかいうのを紹介しておりますので、しばしお待ちください。あと恒例のことなのですが、今回の高円寺バンディットで野木良さんに声をかけてくださった方、先着運命様に松山のお土産を差し上げます。何人分持っていけるかはバッグの隙間の容量次第です。今さらな、なんなんなんなんなんなんな話なんですが、野木良さんはもともと人前で喋るのが得意ではありませんでした。それがいつの間にやら、野木良さんはアドリブが効かないので、初めて野木良さんに会った方、高円寺で野木良さんに会える、高円寺に行ってみよう、野木良さん、あ、はい、ラジオ聞いてます。ありがとうございます。何か話を振ってください。でないと野木良さんとの、野木良さんとあなたとの間に沈黙という空気が流れます。すいません、野木良さんは人と話すのが軽いコミュ障で、何を今更ですが、人とのリアルな会話に原稿はありません、台本もありません。台本のないリアルな話が野木良さんはしたいんです。バンバン話しかけてください。野木良さん、未だに自分から話しかけるの苦手なんです。さて、いろいろとデレッチョに関しては企画も提案させていただいておりますので、またの機会を楽しみにしていてください。それでは皆さん、さようなら。